はい、今朝のメッセージは旧約聖書伝道者の書の一章からです。伝道者の書はとてもユニークな書ですね。私がクリスチャンになる前にこの今日私たちが学ぶ伝道者の書の一章の二節の言葉なんですけれども、その言葉に惹かれて、え、聖書にそんな言葉があるんだっていうので少し聖書にこう近づいた、もっと知りたいなというふうに思った言葉がここにあります。そこを読んでみますね。エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなに苦労してもそれが人に何の益になろう。新改訳の翻訳ですけれども、新共同訳という聖書ではこういうふうにそこの箇所は訳されてました。2節のところですね。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。この空という言葉はを読んだときに、私はクリスチャンになる前にはどちらかというと、中国の思想であるとか孔子とか老子、それからインドというと釈迦ですね。特に仏教には空という言葉が出てきます。それで聖書にもキリスト教の聖書にも空という言葉があるんだということで少し、関心を持ちました。古代の4人の 聖者、聖人、清い人とはインドの釈迦、中国の孔子、ギリシャのソクラテス、そして聖書に出てくるナザレのイエスというふうに言われますけれども、孔子も老子もその思想というのは、特に孔子の思想というのは私たち日本人に非常に大きな影響を持っていると思います。先日もお話しましたけれども、今度の新しい一万円札の顔になった、渋沢栄一さんの有名な本は論語とそろばん、そういう本ですね。で、今日改めて、インターネットで確認して、お隣の韓国の国旗というのは、円が私たちの国旗は日の丸で日ですけれども、韓国の場合その丸がこう分かれてるんですよ、2つに。でそれは、陰と陽でこう一つですよっていう、どちらかというと、老子の思想、それを孔子が受け継いだんだと思うんですけれども、それがもう印になってるんだっていう国のことで、韓国においても中国の思想というのは、日本においても大きな影響があったんだなというふうに思いました。で、虚しい虚しいという言葉なんですけれども、聖書ではどういうものが虚しいのか、旧約聖書にこういう言葉があります。主はこう仰せられる、あなた方の先祖は イスラエル人ですね、あなた方イスラエル人、神の民と言われているイスラエル人たち、私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのかっていう、そういう言葉です。ですから私たちは虚しいものに従うと虚しいものになりますよ。で、私というのは神様ですから、誠の神、本当の神様から天地万物を創造された、そしてそれを保っておられる誠の神様から離れると人間は虚しいものに従うことになりますよ。それは虚しい生き方ですよ。自分を虚しくしてしまいますよっていうことですね。それは神様から離れる生き方である。私たちはそれを旧約聖書から、また新約聖書からも学んでいます。で、私たちを今日蝕む病の一つに退屈病というようなものが、これはおそらく豊かな国々においてそうなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、若い人たち、また年を取っても人生がつまらない、面白くないという、常にこう何か刺激を求める、面白いものを求める、そういうところがあるのかな。そしてその根本的な原因は、この人生の素晴らしさというか、命の素晴らしさ、その不思議というものを忘れてしまう。それを作ってくださった、与えてくださった神様の素晴らしさというのを忘れてしまうというところにあるんだと思います。こういう言葉も、これはエレミアという預言者の言葉でありますけれども、先ほどの2章の続きのところで、かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか。大抵のその当時の宗教を信じていた神というのは、エジプトであっても、もちろん日本も矢を自の神というぐらいですから、多くの神々を信じているわけですけれども、聖書の神というのは唯一神、お一人の神であるという、そこが非常にユニークなところであると思うんですが、ですからここで聖書は神々を神々でないものにと言っているのは、他の国々のことも考えてそういうふうに言っているのかなと思います。どちらにしても神を神でないものと取っ替えてしまう、そういう国民があるだろうか、そういう人がいるだろうか。ところが私の民はというのはイスラエルのことですね。イスラエルの民はその栄光を無益なものに取り替えた。この言葉でちょっとびっくりしたんですけれども、神を取り替える、他のものと取り替えるということはどういう意味かというと、栄光を取り替える、何かと取り替えてしまうということは、ここで教えていることは、人間の栄光とは何なんだ、オリンピックで一番取って、あのゴールドメダルをもらって、金メダルをもらって、一番高いところに立つことか、ノーベル賞をもらって一番高いところに立つことか、ここで聖書が教えているのは、人間の、一人一人の人間の栄光というのは、神にある、その人を作り、愛し、大切に思っている神との関係、それが人間の栄光なんだって、あ、すごいこと書いてあるなというふうに思いました。我々栄光っていうふうに考えるときに、自分が何ができるか、何を持っているか、他の人よりどこが優れているのか、それで栄光っていうのを考えるんですけれども、聖書は いやそうじゃないよ、何をしなくても何もできなくてもその人は栄光を持ってるよ、神様によって作られ愛されているという栄光だよ、神様と関係があるという栄光だよというふうに、あ、すごいことを教えてるっていうふうに思いました。で、同じことを、これは詩編というところに書いてあったので、なんか私が間違ってこう読み間違えてこう一生懸命言ってんじゃないかっていう、そういう可能性もありますので、詩編にもこういう言葉があります。彼らはホレブで、あのシナイ山のところでしたね、鋳物の像を拝んだ、神様から助けられたばっかりだったの、エジプトから救い出されたばっかりなのに、彼らはモーセがちょっとしばらくいなくなったら、モーセどこ行ったか分かんないから我々を導いてくれる神を作ろうと言って、あの格子の像を 金だから綺麗なものだと思うんですけれども、高価なものであったとは思うんですが、それを神にしてしまった、拝み始めた。そしてこの子牛が私たちをエジプトから救ってくださったんだっていう、そういうようなことを言い始めたわけですね。こうして彼らは、ここにもまた出てきます、彼らの栄光を草を食らうお牛の像に取り替えた。イスラエルの栄光というのは誠の神との関係にあった。ノーベル賞をもらう人はイスラエル人で何人いるかっていう、どれくらいの武力を持ってるか、そういうところではないんですよ。本当のイスラエルの栄光というのは、誠の神を知っている、誠の神の愛を知っている。ですから残念なことに、今イスラエルがやっていることは全く聖書とは外れている、神様の教えとは外れていることをやってしまっているというふうに私は考えます。残念に思います。聖書のイスラエルという名前をつけている国が、全く自分中心な生き方をしてしまっているというのは残念に思ってますけれども、で彼らは自分たちの救い主である神を忘れた、エジプトで大いなることをなさった方を忘れてしまった。そのようにして彼らは栄光を他のものと交換してしまった。ですから私たちもクリスチャンもそういう可能性があります。私たちが自分たちの人生はどうも退屈だ、何も面白いことはあんまりない、その時に私たちを救うために命を捧げてくださったイエス様、宇宙史家も忘れてしまっているのではないか。そのための礼拝ですね。そのためのシノマンさんです。私を覚えてこのようにしなさいというのはシノマンさんですから。ただあこれを食べていれば何かいいことがあるとかっていう、そういうことではないですね。私を覚えてそのようにしなさい。私たちの栄光はどこからどこにあるのか、もう一度考えましょうということですね。もう2年前になると思うんですけれども、ハーディングの進学校で2ヶ月ぐらい、学ぶというそういう機会が与えられましたけれども、そのチャペルというのが毎週ありまして、そのチャペルで話してくれということを言われたもんですから、いろいろ考えて、あその年のハーディングのモットーというか 目標聖句のようなもの、あるいはテーマが信頼ということでありましたので、考えてメッセージを用意したんですけれども、このロゴなんですけれども、これはハーディング進学校のロゴなんです。とても素敵なロゴだと思うんですが、ハーディングスクールオブテオロジーということですので、 このマークの真ん中のところを見ると確かにハーディングの H、 そして、スクールというのはこのこう小さいのが S になってる、そして、T というのが H に重なってあります。でその文字のところを見るとそれは十字架のようにも見えます。そしてこの S の炎のようなものは聖霊を表すそのシンボルなのかなということで、でどうしてこれをお見せしたかというと、これをデザインしたのはトレース・ハロウェイさんという人で、それがその方が立川の教会のロゴマークも作ってくれた方だから、一応皆さんに、お見せしたかったんですけれども、で信頼ということでした、テーマですから。私はまあいろいろ考えて、そして日本の歴史の中から学ぶ信頼ということで、あまりそういうことは聞かないだろうから、じゃあせっかく日本から来た学生がいるということで、何か普通ではないものを、ちょっと特別なものを求めているのかなと思って、じゃあ日本の歴史から学びましょうねということで、日本の歴史は非常にそれに適している、そういう歴史の部分というのはあるんですということで始めて、そしてこのようにアメリカ人の方に伝えたんですけれども、日本は太平洋戦争の時に何をしたかというと、神と神の国のために戦っていましたって言ったんですよ。それは彼らはびっくりします。大抵彼らはびっくりします。何を言ってるんだって、この日本人は。神と神の国のために戦ったのは我々アメリカ人であり、イギリス人であり、ヨーロッパのその連合軍だろう。その敵であった日本人が神と神の国のために戦ったってどういうことなんだろうって、こう大抵考えるんですよ。それで私が言ったのは、戦争中に私たちは生ける天皇が、天皇こそが広人という名前でしたけれども、天皇こそが生ける神である。そして日本は神国であるというふうに教えられて、そしてその神と神の国のために全てを捧げようということを、教えられ、そして、行きました、戦いました。こういう言葉もありました。欲しがりません、勝つまでは。絶対勝つからもう少し待てという、そういうような意味合いだったと思います。で、戦場に出ていない日本人にとってもここが戦場だ、毎日それを考えて、戦争に行っている人たち、戦っている人たちのことを覚えて、我々も頑張ろう、お腹が空いても頑張ろう、あの人たちもその兵隊たちもお腹空いてるだろうからっていう、で全てを戦争にっていう標語もあった。その標語を募集するのも新聞で募集してたんだそうです。で最後の全てを戦争にっていうその標語が選ばれた、まあ懸賞付きでしたから懸賞をもらったっていう、お父さんの娘さんのその写真があって、そしてその標語について確かに父親はもらって、それが選ばれたようだ。だけれども戦争終わって、私には一言も、私たち子どもたちには一言もそのことを言わなかった、言えなかったなと思うんですよ。どうだこの言葉、お父さんが一生懸命考えて、そして賞をもらったんだぞ、勲章をもらったんだぞ、そういうふうに言えない、まあ、そしてそれがどういうふうに用いられたかということを考えると、それはその人にとっては恥ずかしいことであって、そして考えたくない、思い出したくないことであったと ということだったんだと思います。アメリカ人もこういう言葉はよく知ってるんですね。神風万歳。それで私はじゃあ万歳について説明するね。万歳というのは英語だとどういう意味かっていうと、突撃とかっていう万歳っつってこう突撃していくような、そういう意味なんですよ英語だと。だからそうじゃないよ。万歳っていうのは祝祷、よく礼拝でも私たちの教会ではあまり使わないかもしれないですけれども、使われる言葉に祝祷、祝う、祈りありますけれども、万歳というのは祈りなんだ、祝祷なんだ、そして永遠に生きようという、生きてくださいという祈りなんだ。そして確かに多くの日本人はそういうふうに教えられた。日本人の兵隊は何か危険なところに出会った時には、命を失うかもしれない時には、天皇陛下万歳って言ってすこめというふうに教えられたと思います。実際には多くの若者たちはお母さんというふうに叫んだというふうにも聞いています。そしてだけれども、その、天皇陛下よ、私たちがあなたのために死にます、だからあなたは長く生きてください、永遠に生きてください、それが万歳なんですよね。でそれをから考えますと、これは何度か皆さんにもお話して皆さんもよく覚えておられるかもしれないですけれども、日本の神というのはどういう存在かというと、人が神となった、人が神と、まあ、して持ち上げられたっていう、そういう存在ですね。戦争の時には人が神、聖書の神はどういう神かというと、神が人となった、そして十字架のメッセージも万歳なんですよ。どういう万歳かというと、日本人の、日本軍の日本人の万歳は天皇陛下万歳でしたけれども、聖書の神の万歳は人間よ万歳なんですよ。人間よ永遠に生きよ、そのために私は十字架の上で命を捨てるよ、そういう万歳です。ですから真逆である。そこまで見事にな歴史を持っている国っていうのはあまりないんじゃないかなというふうに思いました。ですから、まあ、ハディングの人たちもびっくりして、初めて聞いたよ。ですから私のポイントは、その日本の歴史から学べる信頼というのはどういうものかというと、日本人は残念ながら戦争の前から戦争に至るまで間違ったものを信頼してしまった、そういう歴史の持つ国です。ですから信頼といっても何を信じるかというのが大事ですということを言おうとしたんですけれども、確かそのパンチラインのところを、まあ、緊張したせいか忘れてたんじゃないかな、まあ、それでもまあ伝わったようなのでよかったとは思いますけれども、ですから聖書も言っているその虚しいというのは間違った神、あるいは間違った神の国を信頼して生きる、そのために生きる。最近、先週でしたか、もう終わりましたけれども、朝ドラで、虎と翼っていう朝ドラがありました。その中の主人公の旦那さんというのがちょうど戦時中に生きた人たちで、そのお二人ともそうですけれども、旦那さんの方はかなり優秀な青年であったようで、日本の政府が優秀な若者たちを集めてプロジェクトチームを作って、そしてこれから日本はそのアメリカと戦争を始める、それでシミュレーションしてくれないかということで どういう結果をもたらすのかということをやらされたということ でその優秀な青年で構成されていたプロジェクトチームは何度も何度も間違いがないように繰り返してシミュレーションを行った。何度行っても同じ結果が得た。それは敗戦、負ける、勝てないという結果だった。だけれども政府からはこれはよし、ご苦労だった、でも結果は誰にも言うなというふうに言われた。そしてその人はその戦争の後ずっとそれを背負って生きなければならなかったということですね。また私がテレビのドキュメンタリーで見た一人の、その人は将校だったと思うんですけれども、ですから会社に例えると中間管理職だったと思います。そしておそらく何十人かの部下がいた。その部下の命が任されたというふうに彼は理解したんだと思います、自分の仕事を。そして無理なことを行って大勢の部下を失った。彼は戦争が終わって彼は生き延びた。帰ってきた後その部下に申し訳なくて、帰ってきてから一つも楽しいことをやっていないっていう人でした。何十年経っても一回も温泉は行ったことない。その自分が指揮官として死なせてしまった青年たちのことを考えると、自分は楽しいことなんかできないしやりたくないって、そういう真面目な人はいました。ですけれどもその中間管理職ですか、その上の人が命令をするわけですけれども、上の人たちの中にはそこまで真面目に考えなかった人たちも多かったんじゃないかなというふうに思います。自分の利益だけを考えて、そういうような、ことを考えましたけれども、その後戦争が終わって日本は宗教ブームというものがありました。クリスチャンブームもありました。新興宗教のブーム、そして共産主義というものも大きく日本では広がっていったわけですけれども、簡単に言うと日本はその神、天皇という神から今度は何に変わったかという、神から金に変わったと思います。で、面白いことに聖書の中でイエス様が、三条の水訓の中で神のライバルとして挙げるのは一つだけなんです。それは金です。富と神と富の両方に使えることはできないですよ、どっちか選びなさいという、ですから、そしてだんだん豊かになっていくと、その神の存在というものが自分のを満たすということが、その神、聖書にも目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、そういったものが私たちを支配するようになるから気をつけなさいという、第一ヨハネの2章のところですね。そしてピリピの3章の19節には、私たちの欲望というものも神になりうる、だから気をつけなくてはいけない、それが十字架の敵にもなりうるということをパウロは注意しています。ですけれども、私たちが、この人生を生きていて教えられることは、私もこの伝道者として、死を迎える人たちと、何人かそういう人たちと一緒に祈ったり、そういう機会が与えられましたけれども、この人は一生懸命生きようとしている、だけれども間もなく亡くなってしまう、そして亡くなってしまった、一生懸命生きようとしている、 そしてまた一生懸命生きたい、それを願ってるだけれども亡くなってしまったということをところを見て考えさせられるのは、人間というのは私たちはどんなに強くても、どんなに豊かであっても、どんなに賢くても自分の力で生きているんではない、虚しい、虚しい、全ては虚しいというあの伝道者の書の中にも、その人は、まあ、ソロモンというような、立場で教えている内容でありますけれども、全てを持っていたけれども自分の思うようにはいかないというのが内容でした。そして私たちは、罪から死が入って、その死の支配の中で生きる、そういう生活をしています。ですけれども、その虚しい、そういう虚しい世の中ではありますけれども、その中で豊かに生きるためにはどうしたらいいのかということも聖書に書かれていますね。それはその死を恐れることが知恵の始めである、聖なる方を知ることが悟りである。仏教の場合は悟りというのは無まで私たちを導いてくれる、無なんですよ。それを受け入れる、それが悟りである。ですけれども、聖書の場合は私たちを、私たちの創造者である神のところまで導いてくれる、神の言葉である。そして、神様の招きが聖書には書かれてますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。歪められた世の中にあって、悪魔によって、歪められた世の中によって私たちはあって、私たちはさまざまな重荷を負わされて生きていますけれども、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。それとは対照的にこういう言葉もありますね。人の一生は重荷を負って遠き道を行くが如し、急ぐべからず不自由を常と思えば不足なし。どちらかというと仏教的な考え方ですね。それを受け入れれば重荷というのはそれが当たり前なんだというふうに受け入れればいい、不自由というものを受け入れればいい、イエス様の言葉はその重荷から自由にするよ、私が道だよ、真理だよ、命だよ、そして私がその重荷を取ってあげることができるよ、二つ目の言葉は家康の言葉でありましたけれども、名前がイエスに似てるのでカタカナにしてみましたけれども、間違わないように気をつけないといけないですね。でさらに、死というものはどうすることもできないから受け入れるしかないじゃないかというのは、まあ一般的な考え方かもしれないですけれども、この聖書の神、人となってくださった神、そして見えない神がどういうお方かっていう、何を考えておられるのかっていうのを示してくださったイエス様が死について言われた言葉がこれですね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。そんなことはありえないことなんですけれども、神様は、神様に不可能はないお方ですから、すべてをお作りになった方ですから、神様だったらできる。で、間違いなくイエス様はご自分は 神様ですから、そしてそれを示すことによって自分が神であるということを示されました。虚しい、すべては虚しい、伝道者の書、そしてこの世というものもそういうところありますけれども、聖書にいや虚しくないよっていう言葉があるところがありますので、そこを読みます。第一コリントの15章の58節です。これは復活の書と言われるところですね。復活の書15章、第一コリントの15章で、虚しいという言葉が出てくるんですけども、どういう形で出てくるかというと、もしイエス様が復活されなかったら私たちの信仰は虚しい、私たちの福音の言葉も虚しい、福音は福音でなくなる。ですけれどもイエス様は復活されたんだ、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも死の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っている、主にあって虚しくないことを知っている。その主にあってというのがキーワードだと思います。何々に行こう、日本、大日本帝国のために尽くす、命を捧げる、それは虚しいことです。お金のために一生を捧げる、それは虚しいことです。ですけれども死のために主にあって捧げることは、無駄なことは一つもないという教えですね。今日はその空の空、すべては空という、その伝道者の書の最初の部分から、虚しいというのはどういうものなのか、そして、どのようにしたらその虚しい生き方から、豊かな生き方に満ち足りた生き方に、それは信頼の人生であるけれども、間違ったものを信頼してしまってはダメですよ。神様を、誠の神様を信じましょうねということですね。そうしますと、聖書の教えは、人生の答えというのは神である、そして神の愛に応えて生きることだ。で、新しい漢字を考えてみたんですけれども、これは中国ではダメかもしれないですけれども、日本語だと人生、そして神という言葉も人というふうにも言いますから、人生、神様からいただいた命、神様と一緒に生きる人生、命、それが人生だって。そして人生というのは人間の技ではないよ、神業だよ、神によって生かされ、神と一緒に生きる、神と一緒に行う、そういうものです。そして神と一緒に生きることが永遠の命です。人生は、神の永遠の命と永遠の愛の招きですということをですね、愛愛愛という歌の中にも出てきましたけれども、私たちは愛されるために生まれたんだっていう、いつでも神の愛は私たちに注がれているということです。ですから虚しい人生というのは神以外のものを信頼する人生です。私たちの信頼にふさわしいのは私たちの創造者である誠の神だけです。人生はその神の永遠の愛と命への招きです。その招きに応えて神と一緒に豊かな人生を今週も歩みたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、 今日は伝道者の書という難しい書ではありますけれども、最初の部分で空の空、虚しい、本当に虚しいという、そういう言葉で始まる書ですけれども、素晴らしい結論もある書でありますから、そして、この書が教えるように、神様以外のもの、神様を取ってしまえば本当に人生は虚しくなります。そういう中で多くの人たちが、悩んだり苦しんだりして生きています。どうぞあなたのから愛を受けた、恵みを受けた私たちが、日々の生活の中で、そういう人々との触れ合いの中で、どうぞあなたの愛を、恵みを分かち合うことができますように、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。